さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、さくらさゆりでオープニングテーマを聞いていただきました。2016年6月27日っていうことで、まあ、例によって今日は何の日かというのを調べてみました。と、1967年ロンドンのバークレー銀行に世界初の ATM が設置されたそうです。なのでそれまでは銀行の窓口ですとか郵便局にの窓口に行かないとお金が引き出せなかったんですけれども、ね、夜でも土曜日でも日曜日でも、まあ、たまに年末年始とかゴールデンウィークとか閉まってますけど、本当便利な世の中になりましたが、あれ南アフリカでなんかクレジットカードが偽造されて、それを日本の ATM で、ね、何百億何千億とかなんか巨大な額の現金を引き出されてしまった犯罪がありましたけども、まあ便利さとね、そういうことと、まあ、裏腹なのはしょうがないかなというのと、でなんか交通関係の話題が多かったんですけれども、1990年スパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関する法律が公布施行されたそうです。で太平洋側に住んでる方ですと、まあ、スパイクタイヤ何とか思われるかもしれないんですけれども、雪国ですとか冬場路面が凍結するところに住んでる方ですと、まあ、昔はタイヤの滑り止めっていうとスパイクがついていて、なので何サッカーの靴の裏みたいなああいうのがついている、まあ、本当滑り止めのついているタイヤだったんですけども、それでも滑るときは滑るんですよ。なので本当に橋の上ですとか日陰ですとか、そういう吹きさらしで凍りそうなところの朝っていうのはもう本当にヒヤヒヤしながら車に乗ってたんですけれども、まあ一方それは地面を削ってしまうので、幹線道路沿いに住んでる方ですと削られた埃が舞って洗濯物が汚れるとか、まあ、呼吸器に良くないとかいうこともあったとは思うんです。で、まあ、騒音もするとは思いますし、で、まあ、粉塵発生するからスパイクタイヤが禁止になったんですけれども、やっぱりスタッドレスとか、ね、チェーンとかだと限界ありますよねと思って、で、まあ、日本はまだ、ね、なんだかんだ言いつつ寒いと言いつつ、まあ、過ごせるんですけど、これが南極とか行って車のタイヤってどうしてるんだろうとすごく不思議に思いました。もういっそのことスキーとかスケートぐらいに滑ることを前提にタイヤになんかくっつけてやっちゃえとかね、いうこともあるかもしれないんですけど、スノーモービルとかソリとかあんな感じで、まあ、いざとなったらね、トナカイさんにソリを引いてもらってみたいなこともあるかもしれないんですけれども、で、まあ、それは6月27日の、記念日だったんですが、6月という、まあ、1ヶ月の、なんとか月間というのがありまして、でこれが例えば二輪車交通事故防止強化月間、あと暴走族追放強化月間、不正改造車排除月間とか、ね、昭和時代はよくそういうのありましたけど、最近あまり見かけなくて安心していられるんですが、あと、全国安全週間準備期間なそうなんです。1ヶ月丸々で、まあ、その安全についてなんですけれども、まあ、その車つながりで、例えば陸上貨物運送事業を何だろう、これ労災防止協会とかいうところが出している交通労働災害防止の標語スローガンというのがありまして、で毎年あるそうなんですけども、 例えば平成26年度ですと、時間のゆとりは心のゆとり、余裕を持って安全運転というのがあるそうです。なのでね、配達に回るとか、ね、どこどこ何軒回りしなきゃいけないとか言うと、やっぱりスケジュール的に大変だったりで、予想外の、ね、事故渋滞とかあったりして、まあ、ドライバーさん大変なんですけども、まあ、血圧上がらないようにゆとりを持ちながらお願いしますみたいな。あと同じく、まあ、安全衛生標語っていうのがあって、仲裁棒なんですけども、平成28年は健康と安全チェックが作業の基本、しっかり守ってゼロ歳職場というのがあるそうです。なのでまあ睡眠だけではなく、まあ、メタボ系とかそういう健康をベースにして心身ともに健やか でそうすると安全運転で高速バスとか夜行バスの事故が続きましたので、そういうのがあって、であと鉄道の話に戻ると、6月は鉄道妨害防止月間だそうです。なので昔は線路に置き石をしてとか、まあ、ありますけど、最近はやっぱり毎日のように遅延が発生しているので、まあ、荷物が引き込まれないように無理なご乗車はおやめくださいとか、飛び込まないでくださいとか、まあ、そんな感じですよね。本当に日本の鉄道っていうのは時間通りで正確 で安全っていうのが売り物でだったのが、なんか最近ね、毎日のようにどっかで止まったりしていて困っちゃったなっていうのがありますので、まあいろいろありますね、動くものはね。というわけで防災のマーチを聞いてください。
私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、そのためには何をすればいいのか、まずは一人一人心構え、みんなで知恵を出し合う、
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりで防災のマーチを聞いていただきました。でこの歌は、まあ、簡単な、振り付けがついていますので、ライブで踊ったりするともう見ながらすぐ子供さんが一緒に踊ってくれて、でまあ、大人20代の女子も一緒に踊ってくれるし、小学校3年生ぐらいの女の子も一緒に踊ってくれるしという、まあ、結構それなりに盛り上がれる歌ではあります。で、まあ熊本県や大分県の地震がありましたし、で梅雨に入って水害とかも気をつけなきゃですし、であんまり暑いと竜巻とかゲリラ豪雨ですとか雷雨ですとか、まあ、そういうのも気をつけなきゃですし、まあ、備えあれば憂いなしですね。で6月27日に生まれた有名人なんですけれども、1850年小泉八雲という、まあ、ギリシア出身の小説家がいらっしゃいます。でこの方はもともと新聞記者だったそうなんですけれども、アメリカの出版社の通信員として働いているうちに、まあ、日本に出張を命じられたかなんか、派遣されたかなんかで来日して、で、まあ、ずっと日本にいらっしゃった方です。でもう一人はヘレン・ケラーが1880年のこの日生まれなんですってね。で昔偉人さんの伝記とかで読んだ方が多いと思いますけれども、まあ、ヘレン・ケラーというのは見えない、聞こえない、話せないという3つの、不自由があった方で、で、まあ、家庭的に裕福だったのでアン・サリバン先生とかがついて指文字を教えて、で、後世では発声法も習ったそうです。でそういう風になった原因が、2歳の時症候熱にかかって高い熱が出て 髄膜炎になったことが原因だっていうのを今回初めて知りました。で、ヘレン・ケラーさんなんですけれども、日本に来日されたことがあるんですって。へーみたいな。昭和12年船で横浜の港に着いて、で日本全国を回ったそうです。でこの時に秋田県を気に入って、それでアメリカに秋田県を連れて帰ったんですって。これが史上初アメリカに持ち込まれた秋田県なんですって。やったね、ハチ公みたいな。ただその名前が、昭和12年秋田県の名前が神風なんです。なんかちょっと深い意味があってあれなんですけれども、でその後あの神風が天国に行った後は、もう一匹秋田県剣山もアメリカに呼び寄せたそうです。まあワンちゃん可愛いですよね、動物可愛いですよね。でまあ個人的に、私動物本当好きなので、多摩動物公園に行ってきました。東京都の日野市にあります。でここはもう本当に丘っていうか山の中に作った動物園で、割とこう自然を残していて、で起伏が激しいので、歩いてるうちにもう膝が痛くなって息切れするようなところなんですけども、でそこでゾウさんを見たり馬と遊んだり、で一番ヒットしたのが実はイノシシで黒いイノシシの金時ちゃんっていう子なんですけども、まあ、地面でもう寝てたんですよね、その子疲れてて。でそれで名札に金時って書いてるので、金時ちゃんって呼んだら、なんか立ち上がって、それまで寝てたのに、で尻尾フリフリしてくれて、でなんかブフィブフィブフィとかなんかしゃぶり出して動き出したんですね。それがなんかゼンマイ仕掛けのおもちゃのゼンマを巻いたら動き出しましたみたいな感じで、すごく嬉しくて、で自分の名前を分かってるっていうのが、金徳ちゃん頭いいやんかとか思って。なのでイノシシ賢いですよ。で可愛いし心があるしね、だから狩猟とかしちゃダメですよとか思って、まあ、あの子たちタケノコとかね好きらしくて、人間と取り合っこになりますけども、いや金徳ちゃん可愛いんですよ、真っ黒で、そういう感じで自分の名前知ってるし。あとは猛虎の馬っていうのがいまして、でその子もすごく可愛かったです。では最後、家畜へのレクイエムをお届けしてお別れしたいと思います。ありがとうございました。